今から私たちはヨハネの福音書を通してあなたの御言葉を学びて、また聞きたいと願っております。私たちの心を開いて、あなたが今このところで語ってくださいます御言葉に真に聞き従い、また心を開くことができるように整えてください。そして与えられた御言葉を通して、私たちが生きる勇気をお与えくださいますように、また罪の許しを確信して新たなる歩みを続けることができますように、この場所に集うことができなかった多くの兄弟姉妹たち、それぞれに事情がありますが、次の日曜日にまではそれを取り除いてくださいますようにお願いいたします。ともどもにこの街道で神様を賛美し感謝できるようにしてください。世界中の諸教会、特に困難の中にあります諸教会と、その教会が置かれております国々の民たちを、平和と平安のうちに置いてくださいますようにお願いいたします。主席中イエスキリストの皆を通して祈ります。
アーメン。
聖書朗読、ヨハネの福音書第6章の22節から、新教約聖書が途中になりますが29節まで。ヨハネの福音書第6章22節から29節まで、新教約聖書の175ページです。その翌日、湖の向こう岸に残っていた群衆は、そこには小舟が一艘しかなかったこと、またイエスは弟子たちと一緒に船に乗り込まれず、弟子たちだけが出かけたことに気づいた。ところが他の小舟が数艘、ティベリアスから主が感謝の祈りを唱えられた後に、人々がパンを食べた場所へ近づいてきた。群衆はイエスも弟子たちもそこにいないと知ると、自分たちもそれらの小舟に乗り、イエスを探し求めてカールナムに来た。そして湖の向こう岸でイエスを見つけると、ラビ、いつここにおいでになったのですかと言った。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだ。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。これこそ人の子があなた方に与える食べ物である。父である神が人の子を認証されたからである。そこで彼らが神の技を行うためには何をしたらよいでしょうかと言うと、イエスは答えて言われた。神がお使わしになったものを信じること、それが神の技である。私たちはガリラヤ湖の近くでイエス・キリストが5000人もの人々に食べさせた奇跡と、それから湖の上を歩く奇跡をすでに学んでまいりました。今日は22節以下を学びますけれども、ここには群衆とユダヤ人、この人々にイエス・キリストが対話の形式でありますけれども説教をされたところが記されております。問いと答えという形でキリストが説教をなさった。で、語り手がずっと絶え間なく語るというのが現在の説教の形になっておりますけれども、実は最近いろいろな説教の形が試みられております。このような会話で説教がなされるということもあります。 説教者はマイクを持ちまして、皆さんの前をあちこち行きながら話をするんですね。でそして時々こう指さして、そしてあなたはどう思いますかとかですね、質問がありますかがいるように説教者が尋ねるわけです。で手を挙げて質問する人が出てきて、でこういうふうにしてずっと30分なり40分なり説教がなされるという形の説教が、まあ、日本でもなされてるんですけどでしょうけれども、アメリカの若者対象の礼拝の中でよく行われています。でこういうことを話しますと、私の友人で大学で教えております方が、いや君そんなことはもう大学ではとっくに始まってるよと、大学の教員が講談に立って、そして初めから終わりまで講義するなんてしますと学生は耳を傾けない、ね、居眠りするか、あるいはおしゃべりをしているか、だから今の若い人たち学生たちですねに聞いてもらうためには、いろいろ質問をし、そして答える、こういう対話形式で、まあ、講義が行われるのはもう今はもう普通のことなんだと、教会遅れてると言いたかったのかも分かりません。で私はとてもそんな説教を試みることはできません、まあ、古い形の講談で直立不動で、そしてノートを見ながら講義をするという形、おそらく死ぬまでこういうことをし続けるんだと思っております。まあ、ともかくといたしまして、キリストは対話形式で説教をなさっておられます。で時は翌日とありますけれども、これは5000人の給食が行われた翌日という意味でありましょう。聞いている人々は今群衆あるいはユダヤ人と申しましたけれども、5000人の給食に預かった群衆ではありません。実際後のところで、船でイエス・キリストを探しにカフナウムに出かけたと、このように記されております。24節ですね。そこにはティベリアスというところからやってきた船が数艘やってきて、そして残っていた群衆がそれに乗ってカフナウムに出かけたということですから、一艘の船に 2,30 人乗ればいいところでしょうか。数隻の船が何隻か記されておりませんが、まあ、7、8隻とすれば100人、200人程度だということになります。まあ一人二人ではありませんから群衆と言ってもいいと思いますが、少なくとも5000人の給食に預かったあの群衆ではありません。実際イエス・キリストは湖の大漕いでおりました弟子たちのところに遅れて、しかも湖の上を歩いて渡っていかれたんですけども、その遅れた理由はまたマルコにははっきりと群衆を解散させるため、それからもう一つは一人で山で祈るためと書いてあります。マタイの14章とマルコの6章の同じ箇所ですね。ですから群衆は解散されていたわけですから、残った人々ということになるでありましょう。残った群衆とはどういう人々であったのか、ここにはほとんど何も書いてありません。だけれども私たちは聖書に書かれてないところまで読み込んでいかなければならない。特に説教というのはそういう聖書に書かれていないことを解き明かしていくことも肝心な営みであります。ではどういう人々であったのかということでありますけれども、一つはそれは、6章の15節に自分を王とするために連れて行こうするとする人々がいたので、イエスは一人で山に退かれたと書いてありまして、おそらくはイエス・キリストを王にしたいと願った人々であります。 その残っていた人々とティベリアスという町からやってきた人々が合流いたします。このティベリアスというのは、これはヘロデ・アンティパスというイエス・キリストが憎まれた、あるいは嫌われた王が建てた町で、名前が皇帝ティベリウスにちなんで作られた町で、まだまだ今は新築中の、しかしそこにはヘルニズム、つまりギリシア風の町と、そして風俗が持ち込まれていたところでありました。ここはユダヤ人が大変嫌った町です。紀元70年のユダヤ戦争という戦争の後にユダヤ人がこの町に住み着いたと、そのように記される記録もあるわけで、イエス・キリストがおられた頃にはユダヤ人たちはこの町を嫌った。そのユダヤ人は生粋のユダヤ人でありまして、まあ、ユダヤ人もいたでありましょうけれども、その人々はギリシャ風の生活をする、あるいはギリシャ文明に慣れ親しんだような人々が、まあ、ティベリアスの住民であったと考えられます。実はイエス・キリストはこのティベリアスには一歩も近づいておりません。おそらくはキリストはそういうギリシャ風のギリシャの文化に慣れ親しんだティベリアスの町を軽減されたのだと思います。でそこから大挙人々がやってきて、そして先に王にしようとした群衆と合流したと、このように想像することができます。その群衆を相手にキリストはこれから対話形式で説教をなさっているというふうに考えていいのではないかと思います。ですから相手はイエス・キリストを王にしたいとか、あるいはイエス・キリストに興味を持っておりますけれども、その興味たるや、それは他のそれまでのイエス・キリストに近づいた人々とは異質の人々であったということを考慮に入れなければならないと思います。イエス・キリストに近づいてきて、イエス・キリストをカファルナムに見出して近づいてきたと記されております。25節ですね。そしてそこで語った質問が、まずラビ、いつここにおいでになったのですかと質問します。彼らはイエス・キリストが湖の上を歩いて弟子たちと行動を共にするために船に乗り込んだと、ああいう21節のような出来事をおそらくは知らなかったか、知っていても信じようとはしなかった。湖の上を歩くなんていうことはあそこでありえない、そんなことはもう頭にも入れないということであったのかもしれません。彼らラビというふうに言いますけれども、これは律法の教師、先生という意味です。ですからそこにはイエス・キリストは律法の研究者、律法の専門家、あるいは律法についてあれやこれや教える教師ではあるけれども、それ以上ではない、奇跡を行うことができるような力あるものという見方はここからは全く欠落していると言ってもいいと思います。実イエス・キリストはそういう人々のこの集まってきております群衆の心の中を見抜いておられます。あなた方が私を探しているのは印を見たからでなく、パンを食べて満腹したから。印を見た、5000人の給食はまさに奇跡を見たわけです。5000人もの人々がわずかパン5つと、そして魚2匹から満腹するほどに食べさせられる奇跡を彼らは見聞きし、一切それに預かってお腹がいっぱいになった経験をしているはずなのですけれども、 イエス・キリストはその人々を見て、あなた方は印を見たことなんてどうだっていいことにしている。いや、印を見たことはもう念頭になる。こんなこと言われると皆さんはあれと思われるかわかりませんね。奇跡を見たらその奇跡に衝撃を受けて、そしてそれはもう忘れられないはずなんだろうけど、もし私だったらですね。だけれどもこの人々をイエス・キリストは、あなた方は印を見たから会いに来たのではない、印を見たことなんてどうだっていいことなんです、単なる一つの経験に過ぎない、むしろあなた方にとって大切なのはパンを食べて満腹したから、満腹したということがとても大切なことなんです。おそらくティベリアスからなぜ人々がやってきたのかということも、これを会議にして答えが出てくるんじゃないでしょうか。イエス・キリストという人物が現れた、彼は5000人もの人々を食べさせたと、という話を聞いて、だからわざわざ船に乗せて彼らはイエス・キリストに会いに来た。その目的は何かといえば、奇跡そのものであって、パンを食べさせること。先ほどこの文章の中にはイエス・キリストを王にしたいと願った人々がいたと申し上げました。当時のユダヤ人の考え方の一つに、王様というものの一番重要な仕事は民衆、国民にパンを食べさせることである。今だって常に見たことを政治家たちは言っておりますね。政治家の一番大切な仕事は国民の安全を守ることである、こういうふうにいつも言います。そしてそのためならば、それこそ憲法を曲げて戦争することもやむなし、なんていう考え方が出てくるわけで、その口実は国民を平和に生活させるため、これとよく見てるんですね。当時のユダヤ人たちの考え方によれば、王様というのは国民に腹いっぱい食べさせることである、これが政治家の最大の責務であると言っていたわけです。ですから王にしたいという人々の本心は、我々を腹いっぱい食べさせられるような王になってもらいたい。ちょうどいいわけですね。イエス・キリストは奇跡で5000人もの人々に腹いっぱい食べさせる力を持っている。これこそ都合のいい、我々にとって都合のいい王様だ。だからイエスを王にしたいと願った。これ進むがどうでしょうか。あるいはティベリアスからやってきた人々も、そんな便利な人がいるんだったらぜひとも会ってみたい、そしてそういう奇跡をに我々も扱ってみたい。でも皆さん、このような考え方は、これは何も当時のこのイエス・キリストの時代の人々に限ったことではないじゃないでしょうか。神様に皆さんは何を求めますか。神様に何を求めたいですか。これ質問されたらどう答えになりますか。私は健康でありたいです。病気になりたくあります。病気の人は早く病気が治りたい。あるいは売れるものがない日だったら、このお腹がいっぱいになることを私は神様に毎日毎日お願いしますというふうに違いないですね。あるいは家族がみんなうまく仲良くするように、あるいは仕事がうまくいくように、大学の試験がうまく合格しますように、こういうことを宗教に、あるいは神様に期待しておりませんでしょうか。大変都合のいい神様を私たちは想定して、そしてそういう神様だったら会ってみたい。奇跡なんかどうだっていいわけです。もし奇跡があったらそれを儲けもある、どんな方法でもいい、奇跡があろうとなかろうが、とにかく私の今一番願っているところをパッと 父のように実現してくれる神様がいたら都合があり、こんな都合のいい神様を皆さんは求めているとでも言わないでしょうね。しかしもしそうだったら、このティベリアスからやってきた人々と、そしてイエスを王にしたいと願った群衆と50歩100歩ではないでしょうか。果たしてイエス・キリストに私たちは何を求めるべきか。キリストはそのことのゆえに、この対話でもって答えをこの群衆たちに、イエス・キリストを王にしたい、あるいは我々も腹いっぱい食べてみたいと願っているような、誠にイエス・キリストを都合よく利用したい人々に、イエス・キリストはここで説教をなさっていると見て取れないでしょうか。もしもですね、この群衆と同じような心情が私たちの心の中にありましたら、今へりくだって謙遜になってイエス・キリストの御言葉に耳を傾けなければならないのではないでしょうか。そしてイエス・キリストから誠の正しい道を示していただかなければならない。で、イエス・キリストはどういうふうにおっしゃったのか、はっきり言ってよ、これはアーメン、アーメンという言葉を二度繰り返すキリストが、これだけは耳をほじくって聞いておけというふうな場合の、重要なことをおっしゃる場合の言葉です。あなた方が私を探しているのは印を見たからでなく、パンを食べて満腹したからだ。朽ちる食べ物のためでなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。この働けという言葉は、労働せよという意味もあるんです。つまり口を開けてですね、天を開けて、そして天から何かおいしいものが落ちてくるような、そういう期待をするなということなんです。ですから私たちは神様に向かってですね、口を開けとったら神様の方から上手に口に入れてくれるような、そういうことを期待するかもわかりませんけども、イエス・キリストは働けとおっしゃったんですね。もちろん労働するという意味もあるんですけども、ここでもっと広い意味で、心も、そしてもちろん体も動かしてという意味であります。ただボカーンと口を開けているだけでは、それではダメだと。しかも、パンを食べるため、朽ちる食べ物を食べるために働けというのではないと。これは私たちが知っていることですね。働かなければ食べられないわけでして。ですから、誰もが一生懸命額に汗して労働して、ようやくその日のパンを得るわけです。ところがキリストはここではそういうことだけではなくて、永遠の命に至る食べ物のために、あなた方は頭を使い、心を労し、そして体も動かせとキリストはおっしゃっておられるわけです。全身全霊を傾けて、そして永遠の命を売るように働け。これはキリストの答えであるわけです。病気でですね、そしてもうエネルギーも全くなくなって、ただお祈りするしかない人々にイエス・キリストおっしゃっているのではありませんよ。ここでイエス・キリストおっしゃっているのは、自分を王にしようと、あるいは満腹できるような奇跡を期待している、そういう群衆に向かって語っているわけです。神様とは大変便利な都合のいい、そういうお方だとしか考えていないような、そういう人々に向かって、あなた方はあくせくただ働いて、そして毎日毎日の食料食べ物を得るために人生を過ごすのではなくて、もちろん口をパッと開けてですね、上から何かいいものが落ちてくるようなことをただ虚しく期待しているような生き方ではなくて、永遠の命に至る食べ物を得るために、全身全霊知恵を働かせよとキリストがおっしゃっておられます。これこそ人の子があなた方に与える食べ物である 死である神が人の子を認証されたからである。ちょっとこれは日本語としてですね、うまく通じていないように思われます。これこそといったら何のことなんだということですが、これはですね、前のものを受けていると考えますと意味が通じません。後をついているわけですね。後というのは、これは人の子を認証されたこと。父なる神様が人の子を認証する。認証するというのは、これは封印するという意味なんですね。封印するというのは、それはそこにあるものが嘘、偽りではない。なんか巻物があって、そこに封印しましたら、それはもう誰も開いてはいけません。開いた人はですね、そこに書いてあることが本当だと受け入れることができるわけです。このように、父である神が人の子を認証したというのは一体どういうことでしょうか。永遠の命を与える力を持つそのもの。今まで私たちがこのヨハネの福音書のを通して学んできた次第によりますと、イエスとキリストこそ誠の神であり、また神の子であるということに尽きるわけです。イエスとキリストこそ誠の神、あるいは神の子であるということ、そのお方があなた方のに与える食べ物、人の子があなた方に与える食べ物、イエス・キリストこそ永遠の命に至る食べ物であり、次イエス・キリストがその食べ物として私たちに与えられているということは、後々でキリストが命のパンという表現でもっともっと明らかになってまいります。そこで彼らが問うたことが書いてあります。では神の技を行うために何をしたらよいでしょうか。永遠の命に至るために働くことは一体どういうことでしょうか。これは真っ当な質問ですね。イエス・キリストの答え、神がお使わしになったものを信じること、それが神の技である。もうこれ以上単純明快な答えはありません。イエス・キリストを信じることが全身全霊、体を用いて、知恵を用いて私たちがすることなの。一生懸命修行するべき、一生懸命勉強する、これもべきですね。そんなものが一部に過ぎないわけです。本当に私たちが一生かけてしなければならないことであって、それはイエス・キリスト、神がお使わしになったお方を信じることである。これこそが私たちが永遠の命に至る食べ物のために労する神の技。神の技とは、それは何か額に汗してですね頑張ることじゃありません。ただそれはイエス・キリストを信じることだと。これ以上単純明確なお答えはありません。これからずっとまだキリストとの対話が続きますので、さらにさらに同じことの繰り返しをかも分かりませんが、あと2回イエスキリストの対応を学んでいきたいと願います。お祈りします。天の父なる神様、私たちはどうすればイエスキリストに求めるのは、それは目の前にある私たちの利益、あるいは私たちの安心立命、あるいは私たちの快楽や喜びに過ぎない場合がたくさんございます。そしてイエス・キリストにそういうものを求めていこうとしておりますけれども、イエス・キリストはきっぱりそういうものではなしに、しかもただただ額に汗して自分の糧を売るようなことではなくて、むしろ永遠の命に至る食べ物のために私たちが全身全霊を込めてそれを追い求めていくべきだと教えてくださいました。神から使わされたイエス・キリストを信じること、それが神の技である、神の私たちがすべき行為である。またそれは私たちが額に汗して しなければならない働きであるとも教えてくださいました。私たちは与えられたそれの知恵がございます。生活がございます。あるいは考え方がございます。しかしそれらを用いてイエス・キリストについて瞑想し、イエス・キリストについてより一層知ろうとし、イエス・キリストと深く交わりを求めることができるようにしてください。どうぞ上からいつも私たちに御言葉を与えてくださいまして、今日私たちが行くべき道をお示しくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストとの群衆の対応を通して私たちは反省させながら、さらに命のパンを売るその道を探りたいと願っておりますから、この後の学びも祝福してくださいますように、イエス・キリストの御名を通して祈ります。
アーメン。